ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
はい、皆さんこんばんは、ともきんです。本編始まる前に少し長文のメッセージが届いておりますので、ご案内として読ませていただきます。では始めます。ヘタレイディオおよびテラプロの皆様こんばんは。ネルヒデというラジオをやっておりますネヒと申します。ネヒさんからの案内ですね。テラプロさんではうちの綾野がお世話になっております。あのポン、また出てくださいね。ちょっと今オファーしてるんですが、ちょっと諸々の事情で伸びております。また近日中に出ると思います。トムキンさんのご好意で告知をさせていただきたいと思い、メールさせていただきました。来たる10月20日日曜日に私1日スナックを開きます。実は私11年前に1年間難波みそのビルにある群青クラゲというお店でカウンターに立ってました。当時発展恋人ラジオというラジオをやってまして、オーナーのブッチョ柏木さんから直々にスカウトされて、群青クラゲのスタメンとして土曜日を担当させてもらいました。お酒の作り方すら知らないし、そもそも自称コミュ障な人間ですけど大丈夫ですかとブッチョさんに言いましたが、適当で大丈夫ですよという一言で、週一ではありますがバーカンとして1年間やらせてもらいました。その中でいろんな人との出会いがあり、わざわざ自分に会いに来てくれる人がいたり、自分がこんな仕事できるのかと毎回思いながらもやってよかったなと思いました。そして今年味噌のビルが閉館するということで、当時の感覚を思い出したいなと思って1日スナックを計画しました。その中で一つのこだわりとして、日曜日担当のメイコという女と2人でやりたいと思い、メイコからも快諾してもらって、メイコの力添えもあってトントン拍子に形にできました。そんなわけで群青クラゲではありませんが、南のデラシッピンというお店で15時から22時まで2人ホステスをやらせていただきます。11年というブランクはありますが、できる限り当時のテンションでやります。もし興味があればご来店お待ちしております。私ごとの長文申し訳ありません。需要があればそちらのラジオにもお招きいただければなと思います。それではお会いできることを楽しみにしております。ということで、10月20日難波のデラシッピンというところで、15時から22時までネヒさんが、久しぶりにスナックのホステスさんをされるそうです。お近くの方、まあ、遠くの方でももちろん大丈夫なんですけども、ぜひ行ってみてください。よろしくお願いします。
はい、始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということで、今週お送りしますのはドルフィンです。はい、配信が遅れております。どうもすいません。ね、本来は金曜日の9時に、配信をしておるんですが、まあ、先週に引き続き、忘れておりました、収録するのを。で、まあ、今日は10月18日で、今、午前10時45分に、収録をしております。今日は、仕事を休んでおって、今日ね、あれ、うちのね、中学生の娘の体育祭があるということで、これから見に行こうと。まあ、朝一からね、娘が出る種目がなかったんで、もうちょっとしたら出るということなんで、その出がてらに収録をして、ともきんに送って、このね、音声データを送って配信してもらおうと思っておるわけなんです。この間、先週はうちの一番下の娘の小学校の運動会があって、まあ大抵さ、こうお父さんとお母さんで行くわけでしょ。まあお父さんお母さん夫婦で持っていくものとして、ビデオカメラみたいなと三脚と、後ろの方になっちゃいけないからね、ちょっと、なんていうの、 あの、あれよ、なんか、はしごみたいなやつね、脚立か、脚立みたいなやつを、トートバッグに入れて持っていくんだけど、そのちょうどいいぐらいの大きさのトートバッグが、新日のライオンマークがついてるやつで、大抵こう、それを持って歩いてね、あの運動会には行くんだけど、なんかそのライオンマークを見て、おってこう、リアクションする人っていうのが、たまにいるのね。たまに。で、その人たちを見ると、大抵の確率で、ロスインゴファッションの人が、の率が高い。別にロスインゴファッションを否定はしてるわけじゃないんだけど、なんか運動会にロスインゴファッション、ロスインゴコーディネートで来る人が結構いる。いません？皆さんのところ。こう、運動会行った時に。これは、去年まで住んでいた千葉、の市川の時の運動会もそうあったんだけど、市川の時にはもう全身ロスインゴ、ロスインゴ帽子、内藤が被ってそうなんで、ロスインゴジャージみたいなやつ、セットアップで上下でね、とかさ、もう、もろにロスインゴって書いた感じで、ちょっとそこまで行ってしまうと、俺も親っていうか、なんか、そうね、ちょっと、そこまでガチになれなくて、すいませんみたいな感じなんやけど、まあちょっとね、すげえ多い。この大阪でもさ、割とその、帽子がロスインゴの人だったり、T シャツがロスインゴの人だったりっていう人が結構いて、プロレス好きな人結構おるんやなと思いながら、そこまでね、プロレスのファッションで行く勇気がなくてね。ただ、まあ言うたら、あれか、帽子がニューエラの棚橋とコラボレーションしたやつとか、なんかその辺だったりするので、まあポイントポイントをこう入れながらにはしておるんですが、まあちょっとね、これから体育祭に行くわけなんですけれど、その中学生の娘がね、今度漢字検定っていうのを受けるんやって、漢検ってやつよ。で、その漢検の試験が、梅田、大阪のね、梅田のグランフロント大阪っていう、まあ駅、大阪の梅田に、まあここ10年ぐらいでできたやつかな、大きなビルのとこであると。で、さすがに中学生の女の子一人が、梅田にちょっと一人で行くのは勇気がいるっていうんで、ついてきてほしいって言われてね。で、まあ、去年、うちの息子が難波で英検を受けるっていう時についてついていった時は、冬だったんだ。去年、今年の冬か2月ぐらいか。ちょうど大阪マラソンを走る手前ぐらいだったんで、ランニングウェアで行って、息子が試験やってる90分ぐらいずっと大阪の街の中を、その難波からあべのハルカスに行って、そこから通天閣、で大阪城に行ってまた難波に戻るみたいな、ちょうどじゃないか、でも18キロぐらい走った感じので、ちょうどいいぐらいの90分ぐらいでね、よかったんだけど、で今年も走ろうかなと思ったんやけど、まだちょっと暑いしょんで、汗だらだらなるのもちょっと恥ずかしいし、で昼1時からテストで、1時間半ぐらいかな、2時半ぐらいでしょ。だから何してようかなと。まあ今週菊花賞があるんでね、菊花賞の馬券を買って、まあ久々に梅田の街をブラブラ一人でして、テスト終わった後に、まあ娘とちょっと、まあ昼飯をそこから食うのか、まあお茶をして帰るのかで、これってさ、どう思われるんだろうなと思っててね、もう中学生の娘と二人で出かけるっていうことがもうなくて、これで周りから見るとさ、何じゃ、パパ活とかさ、なんかそういう風に見られんかなっていう風に、まあちょっとその心配がある。周り、だってさ、家族でいると別にね、そんな疑いはない。家族で、まあそうか、ここにお母さん、嫁がいるとそうやけど、お父さんと娘の、よ、二人だと、これ、ね、職務質問とかあった時に、どうやって、ごまかすじゃないよ。どうやってね、説明すればいいんやろうなんてね。だから、 身分証明書とかさ、こう持っていかした方がいいのかとかね、ちょっといらぬ心配をしておりますが、はい、まあ、緊急で撮っておりますので、早速プロレスのね話もしたいと思うんですけれど、棚橋がさ引退発表したということでね、この間の新日本の両国大会で、2026年1月4日に引退をするということで、まあ、1年2ヶ月後ぐらい、こんな先の引退発表をこうするのって、なんか大仁田篤以来、大仁田篤の2回目の引退、95年かなに、95年の5月に川崎球場で引退して、その1年間ぐらいをずっと引退ツアーをやってね、まあまあ多分そんな意味合いもあるんだろうなと思いながら、ニュースを見たわけなんですけれど、まあ確かにちょっと皆さん思ってると思うんだけど、最近の棚橋のさ、ちょっと体がさ絞れてないよね。なんちゅうのかな、晩年の武藤もそうだったけど、やっぱこう前世紀の武藤にせよ棚橋にせよ、筋肉の凹凸があってさ、かっこよかったやんか、体が。で特に棚橋なんかさ、大学生時代からそうウエイトをやっていて、ちゃんとこうトレーニングをして体作って、デビューしたてなのにすごくいい体だったっていうね、あんな感じだったのに、ちょっとウエスト周りとかさ、だいぶたるんでるなみたいな感じをもうね、ここ数年ぐらいを受けておって、試合もね、なかなかこう動けてねえなっていうようなところも感じたので、はい、ちょっとね、まあ、そう思いながら、ね、プロレスは、まあね、なんちゅうの、どんなポジションになれど続けれるんで、まあ、いつまでもやるのかなと思ってはおったものの、まあ、社長業があるから、やめるんでしょうけれど、まあ、こっから1年2ヶ月もあれば、まあ、新日の中ででもです、だし、他の団体行ってでも、まあ、いろんな人とこう試合をしながらね、まあ、お客さんを呼ぶことになるんだろうなと思うんですが、さあ皆さん、こっからもほぼ大喜利よね。誰と戦うのを見たいか。うん。まあ、もう本当こう X を見てるとほぼ中村だよね。確かに中村慎介とはやってほしいし、もしかしたらね、こう引退じゃ2026年の最後の相手が中村慎介なのかなと思う。であってほしいかな。長州の最初の引退の時のね、5人掛けみたいなのはちょっとさ、なんかね、ピリッと来ないんで、シングルマッチであってほしいんだけれど、まあそこに至るまでに誰とやってほしいかっていうところで、まあ考えてみたところ、本当もうそれこそ10年ぐらい前に、2014年かの9月にあった神戸ワールド記念ホール大会でやった棚橋対柴田勝頼っていう試合でね、で試合終わった後に、まあ柴田がね、こうビッグマウスとか行って、でドリームとか総合やって、まあ、帰ってきてくれてありがとうっていうような言葉の掛け合いがあった、あの試合が非常に好きで、本当あれ9月でしょ、うちの娘が生まれてすぐぐらいにテレビ放送があって、でまだうちの娘って今小学生の娘ね、ちょうど10歳になった娘が生まれたばっかりで、嫁とまだ娘は病院にまだいる頃で、で夜中ビール飲みながらなんかその試合を見て気持ち悪いけど泣いたというような、その試合を見てから、やっぱこうあの試合のような形でだし、そこから2019年の日本武道館でやった G1 クライマックスの決勝戦で、いぶしを倒した棚橋がね、 棚橋をか肩車したわけよ、棚橋が、あ、じゃあ柴田がね、でもセコンドにもついてたし、だこのシチュエーションが非常に良かったなっていうのもあったんで、まあ、柴田とは絡んでほしいし、まああとはあれだよね、鈴木健三とも何らかで絡んでほしいかなと。オールトゥギャザー、一番最初のオールトゥギャザーで健三とは試合を確かやってるはずなんだけど、それ以降健三とは絡んでないし、なんだったらそれ以前もしばらく絡んでなかったので、健三とも何らかでこうね絡んでほしい。さあ、あと皆さん誰がいる、誰がいるよ棚橋と誰が絡むのを見たいかというのでいくと、たまたまなんだけどね、本当にたまたまこの棚橋が引退発表する前ぐらいにメルカリでね、ちょっと1枚 DVD を買ってて、でそれが棚橋が引退発表した後に、まあ、届いて、まだ見れてなくてね、まあ、今日の夜か明日の夜酒飲みながら見ようかなと思ってるやつなんだけど、まあ、これ DDT が販売をした DVD なんだけど、桜花帝国主催興行マッスルメイツの2015っていう DVD で、これのメインイベントが原島、桜花健太、棚橋博史、小松洋平と、まあ、これをねでいくと、この何ヶ月か前に DDT の、あら、両国大会やかな、日本武道館大会、どっちか、両国かな、大会で、棚橋と、これ、原島がやったのかな、誰、原島かな、まあ、ね、竹下幸之助ともやってるよね。あれ、誰かな、DDT、まあ、多分原島だろうと思うんだけど、ちょっと間違ったらごめんなさい。シングルマッチをやって、終わった後に記者会見で、棚橋が、まあ、要は、インディーとメジャーを一緒にしてくれんな、と。いうような発言をして、ちょっと一悶着あった中で、こういう試合が組まれたと。で、この試合で、ちょっとこれどっちが勝ったかも忘れたんだけど、まあ、最後、これ、あ、言ったらね、マッスルメイツの2015っていう副題がついてるんで、パワーポイントで、棚橋が、なんかこう、いろいろやったっていうので、まあなんか、ハッピーエンドで終わったみたいなところがあるんで、それ以来、やっぱり棚橋とというか、DDT と新日本が、仲がね、あんまり良くなかった時代がずっと続いておったんで、それでいくとね、これ、原島って、とも絡んでほしいし、やるんだったらがっつり今のスーパーササダンゴマシンとなんか やるっていうのも面白そうじゃない、あれ、そう思わないそれ見たい、見たい、その俺が見たいカードとしては、その DDT 側とちょっとまあね、こううまく関係性を作る、もう一回作るにはっていうところで、棚橋がこう出ていくことでなんかできないかなっていうのがありまして、のなたジーノとやってもいいよね。棚橋って俺の年が1個上なんだよね。で、ジーノ、マッスル坂井、アントニオ、ホンダ、岡健とかって俺と同い年なのよ。だからまあ同、ね、同世代っていうようなところでいくと、まあそんなが、ね、あってもいいんじゃねえかなって、はい、非常に思います。が、皆さんがね、こう見たい棚橋の絡みとか、なんかあれば、ぜひぜひ、こう、教えてもらいたいなと思います。はい。で、ね、あ、これちょっと先に言っとこう。俺の応援してるスポーツチームが2つあって、1つ野球、プロ野球で行くと横浜 DeNA ベイスターズです。今日段階で行くとクライマックスシリーズ、ね、初戦っていうかね、阪神タイガースと、あ、今年、セ・リーグで3位になって、クライマックスシリーズ、2位と3位でやるクライマックスシリーズを、阪神タイガースに連勝して勝って、今、東京ドームに乗り込んでおると。で、1位対3位でやる クライマックスシリーズ4勝した方が勝ちなんだけど、まず1位だった読売ジャイアンツには1勝アドバンテージがあるんだけど、今2連勝しておるという状況でね、あと2勝したら日本シリーズ進める状況のこの横浜 DeNA ベイスターズと、あと J リーグでいくと名古屋グランパスというチームを応援してますと。で1年かけて、今 J1 というリーグにいて、 J1 は20チームあるんだけど、1年かけて全チームと2回試合をすると、38試合かとは別に、なんかトーナメント戦みたいなのがこう組まれててね、それ ルヴァンカップっていうんだけど、そのルヴァンカップが、ルヴァンカップのか決勝までグランパスが進んで、11月2日の国立競技場の決勝戦に進みました。で相手はアルビレックス新潟っていうチームなんだけど、でこの今国立競技場のチケットは申し込んでる。で来週の水曜日、22日の水曜日に当選発表がある。23の水曜日に当選発表があるから、まだちょっと分かんないんですけど、取れれば行きます。で当日の朝新幹線に乗り込んで、で試合が1時からなんで3時ぐらいまで、試合でしょ、2時間ぐらいやって、で、夜最終ぐらいの新幹線に帰ってくればいいかなと思ってるんで、8時か9時ぐらいで、この間にねプロレス首都高原を見れるかなと思って、だって3連休の初日よ、3連休の初日の土曜日、東京でプロレス広告がないないどういうことないん、ちょっと調べてみて皆さん、プオータスケジュールでいいのがない。ちょっとさ、11月2日の、土曜日夜とか夕方ぐらいでからか、プロレス関係でいい何かイベントとかあったら教えて。めっちゃショックなんだけどせっかくやったらさ、野球、あ、じゃあサッカーもプロレスも2つ楽しめたらいいやんかと思ったのに、ちょっとね、そうショックなんです。なんかいいのあったらちょっと教えてほしいなと思ってます。はい。で、でよ、ちょっとね、今日、のメインの話なんですが、あの、プロレスを見始めたきっかけって、何だっただろうと。これなぜかっていうと、今ちょっとね、仕事でね、ドルフィンチームに、27歳の男の子が一人加わって、で、まあ、その子と、まあ、こういろんな趣味とかのさ話、今さ難しいやんか、あの何払ってなっちゃいけないからと思って、なんか共通の話題を探そうと思ってこう趣味の話をしていった時に、まあ、彼は別にプロレスが好きなわけではないんだけど、俺はプロレスは好きなんだみたいな話をした時に、じゃあプロレスを好きになったきっかけ何だったんですかみたいな質問があったんでね、で、まあ、その質問には答えたんだけど、ああそういや俺はそういう風なきっかけだったんだなっていうのを改めて思って、で みんなってでもそもそもどういうきっかけでなるんだろう、特に今の時代なんかさ、プロレスが普通の時間にやってるわけじゃないし、なんだったらお金払ってじゃないと見れない環境にあるのに、プロレスを知るきっかけとか触れるきっかけってなんやろっていうところで、はい、ちょっとその辺がねすごく興味湧いてて、な聞いてるね、今回聞いてくださってる方々もプロレスを好きになったきっかけって何だったんだろうっていう。ちなみにドルフィンは、まあ、何回かダラプロでも喋ったことあるけれど、俺が小学校6年生の時に、まあ、その時も大阪に住んでいて、大阪の港区っていうところに住んでいて、で家のポストに、まあ、マンション住んでて、ね、ポストに獣神ライガーが来店みたいなチラシが入ってたので、次の土曜日にレンタルビデオ屋さんにね、獣神ライガーが来ますと。でその日にビデオを何本か借りたら、写真が一緒に撮れますと。でプラス何本借りたら写真が一緒に撮れますみたいなので、で獣神ライガーっていうアニメをやってたのは知ってたんだけど、俺全然そのアニメも見たことがなくて、ただ俺の一緒にのマンションに住んでた田口くんがさ、 その田口くんが、その重心ライガーのアニメが好きで、で、ライガーが来るな、ちょっと行きたいけど、一緒に行ってくれんかっていうので、俺ついて、そのレンタルビデオ屋さんに行ったのよ、土曜日。で、まあ、例えば、15時から開始しますっていう書いてあったら、まあ、小学生やんかさ、そんな早く行かんやんか、15時だったら15時に行くでしょ。で、15時に行った段階でもう、プロレスファンのお兄さん方がさ、もう、こう、所狭しというか、もう、その店中にいて、この、小学生の二人、六年生とはいえども、小さい二人がさ、後ろから見ても、その、ライガーの姿なんか見えないわけよ。そしたらもう、プロレスファン、そんな困ってる俺らの二人を見たお兄さん方が、お前ら前行けと。見えないんだから、前行け前行けって、一番前に、連れてってくれて、そう。あ、関係者じゃないよ。プロレスファンのお兄さん方がこう、お前ら行けって。で、ライガーが出てきて、俺の友達からすると、アニメのライガーじゃないから、若干テンションは下がってたんだけど、で俺からするとすげえなんか体でかい、筋骨隆々の人が出てきたから、めちゃびっくりしてて。で、話を聞いてたらなんかすごく楽しくて。で、話が終わった後に、写真撮影会。サイン色紙のお渡し会みたいなのがあったんだけど、俺は剣持ってないやんか。そしたらまたさらにその隣にいたお兄さんがさ、お前たち俺何枚か持ってるからあげるから、お前たちも一緒に写真撮れと、でサインももらいなさいって言ってもらって、写真も撮ったのあのプロレス好きじゃないしライガーも知らないのにね。でそれを持って帰って、でも俺多分人生で初めてもらったサイン、自分でもらったサイン色紙がライガーだと思うわ。そしたらでそれを机のところに飾っておって、でそっから何週かした時に、土曜日たまたま夕方ぐらいに家に行ってテレビをつけたら、ワールドプロレスリングやってたの。当時は夕方に4時にやってて、でライガーが試合に出てるのよ。そう、今思えばだけど1990年の1月30日かな、両国でやったライガー対佐野直樹の IWGP ジュニアのタイトルマッチなんだけど、あ、俺が見たライガー出てるっていうので、でプロレスというものに若干こう興味を持ち始めて、そっからちょっとずつこう毎週土曜日のこの時間、俺ね2時からスイミングスクール通ってたの、土曜日ので、3時半かな。で、帰ってきたら多分4時ぐらいで、それで見てたんだと思うんだけど。で、それで、急いで戻ってきて、見てて、で、そうすると、覚えてるのが、あれだよ、そっから東京ドームだ。あの、北尾浩二対クラッシャーバンバンビガロとかのさ、あの、猪木が123だを初めてやった、あの大会、1990年2月10日の、スーパーファイトイン東京ドームを、これがあれか、生放送かな、ゴールデンタイムにやってたのを見て、でもっと興味を持って毎週見るようになったと。そしたらなんか武藤敬司っていうのが入ってくるっていうので、武藤の試合を見てもドハマり。でそっからはもうこれ録画だよね。土曜日の4時ってさ、中学生そっから上がるから、野球やってたし、で野球の練習があったりしてて、なかなか見れないんで、録画をして見るようになりました。でその7月にうちの親父の仕事の都合で転校すると、家引っ越すと、大阪から名古屋に引っ越して、夏休み中に引っ越したんだけど、引っ越した先に友達もいないし、まだ新しい学校にも行ってないから、野球部にも入ってないからやることなくて、でなんかゲームしたりさ、で本屋行って本買ったりしてたんだけど、その中になんかプロレス大百科みたいなさ本と、週刊プロレスをその時初めて買って、そっからハマったんだよね、週プロを。これも何度も言ってるけど、あの大仁田対ターザン後藤の初めての電流爆破マッチ、もうやめてくれって書いてあるですね、あれ、あの試合のリポートがある、シュープロ買って、もうそこからだね。で今度は初めて、じゃあどうやって行くよっていう風になってきて、まあ年が明けてお年玉でね、名古屋レインボーホールに行ったっていう、この流れで行くと、 俺がこのプロレスにハマるきっかけを作ってくれたのは全部の田口くんだよね。田口くん、田口、あいつ何やってる今なんか役者になるって言ってて、役者はやってたはずなんで、 SNS 見てて役者をやってる、大阪で活動してるんだと思うんだけど、でももう俺がその名古屋行ってから、だからもう30年ぐらいは連絡もしてないけど、あいつのおかげでもう超プロレスにハマったからね。うん、ということでプロレスにハマるきっかけ、好きになったきっかけってね、まあそれぞれこう皆さんあると思うんですけど、俺の場合、ドルフィンの場合は田口くんのおかげですとね、ふとしたことだよね。そこで行かなければ、あの時田口の誘いをもし断ってたらとかさ、あの時一番後ろレンタルビデオ屋さんで着いたものの一番後ろにいてね、そっから前に行けなかったけど、あの前に行けって言ってくれるお兄さんがいなければ、前に行ったものの、あの時に俺にサイン券とか、あの写真撮影券をくれたお兄さんがいなければ、俺ここまでハマってなかったと思うと、これすごいね。あの日の出来事ってすごく俺にとってはターニングポイントだったんだなって、そう感じる日なんだよね、このプロレス好きに。だってなんだかんだでさ、俺野球も見るしサッカーも見るしだけど、でも一番好きなのはなんだかんだでプロレスが好きであるし、ほんでもこのきっかけってすげえなと思うのでね、そう考えるとこういろんな方々のプロレス好きになるきっかけ、好きになったきっかけ聞いてみたいよね。例えばさ、カテプロの前田さんとかさ、大西さんそれぞれどうだったのかとか、シューティングスターラジオの二人聞いたことあったと思うんだけどね、大抵この二番組の方々と会うときってさ、シラフじゃないからほとんど泥酔してるから何度も聞いて忘れてるはずなんだけど、まあそれぞれのね、人たちのそういったところを聞けたらすごい楽しいだろうし、皆さんのね好きになったきっかけでも、これでさえさ、こうやって喋ってて10分くらい喋ってんのに、それを SNS で一言であげろっていうのも難しいだろうけどね、なんかこう好きになったきっかけとかを教えてくれたらいいし、なんかそういうのやりたいですね、やりたいですねと、はい、な感じでね、ちょっと今日はねプロレスを好きになったきっかけみたいな話ができたらいいかなと思いまして、そんな話をしました。はい、ということで、もうそろそろ終わってこのファイルをトモキンに送って、トモキンがなんか今日夜都合が悪いっていうんで、ちょっとそれまでに送れればなんとかなんとかね、今日中に配信できないかなと期待はしておりますので、今日中にお届けできていれば嬉しいし、これがちょっと時間経ってたら、まあ俺がね収録できなかったっていう申し訳ない気持ちではあるんですが、まあまた来週からはいつも通り金曜日の9時に配信できるように収録してまいりますので、また引き続きお聞きいただければ嬉しいと思ってます。はい、ということでちょうど30分ぐらいということでお送りしましたのはドルフィンでした。あれ、これってちなみにオープニングでもあった、エンディングでもあるバージョンかな、まあ、ちょっとどうなったか分かりませんが、また次回も お聞きいただけたら嬉しいです。ということで、それではさよなら。
ダラプロではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。